皆さんおはようございます。ダニエル書8章の16節によりますと、紀元前457年に2300年という予言の期間が開始されて、そしてそれから7週後に、エルサレムの再建の完成がなされました。それが紀元前408年でありました。それから62週後に、すなわち、紀元27年にキリストがバプテスマを受けました。そしてそれから3年半後に十字架にかかられ、私たちのために死なれました。ただいたずらに死んだのではなく、私たちの罪のために死なれました。私たちは罪人であります。そして救い主イエス・キリストは罪人のために死なれました。それは罪人が救われるためでありました。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためでありました。しかしまだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。ローマ5の8に記されています。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。先週皆さんに紹介しましたね、岡小百合さんに改めて教えていただいた初代文集376ページをもう一度読みたいと思います。初代文集の376ページの2行目からお読みいたします。私はキリストの名を唱える大軍を見たが、神は彼らをご自分のものとはお認めにならなかった。神は彼らをお喜びにならなかった。サタンは軽心深い様子をしていた。そして人々が自分たちはキリスト者であると考えることを非常に喜んでいた。彼は人々がイエスと彼の十字架と復活を信じることを切望してさえいた。サタンと彼の天使たちはこうしたことを皆完全に信じて震えているのである。しかしこの信仰が善行をもたらさず、その信仰を告白する者たちがキリストの自己犠牲的な生涯を真似ない限り、サタンはそれを気にしないのである。皆さんはサタンを喜ばせていないでしょうか。十字架を認めながらも、キリストの自己犠牲的な生涯を避けていないでしょうか。その時サタンは勝ち走りするって、恐ろしい欺瞞に陥らないように我々は気をつけなければなりません。どうすれば自己犠牲的な生涯、 自分を忘れる生き方ができるんでしょうか。これはもう永遠のテーマかもしれませんが、コツコツと考えながら今日皆さんと共に時を過ごしたいと思います。自分を忘れる方法についてちょっと考えてみたいと思います。最も広くはびこり、我々を神から離し、非常に多くの霊的伝染病を起こさせる罪は利己主義である。国旗による以外に主に帰るということはありえない。我々は自分では何もできないが、我々を強くしてくださる神によって他の人々に善をなすために生きることができ、そのようにして利己主義の悪を避けるのである。どうすれば利己主義の悪を避けるって書いてました？神の力によって他の人々に善をなすために生きる、これができるそうです。下の方にも同じようなことが書いてあります。他の人々に対して良いことをしたいという願いによって自分を忘れるべきである。だからどうやって自分を忘れるんだろうって思うんですけれども、こうすればいいみたいですよ。他の人の幸福を願ってどうしたらいいかなって考えを巡らして時間を費やす、こうすれば自分を忘れることができるそうです。他にも方法があるそうです。この辺から真ん中ら辺からお読みします。もしキリストが心に宿るならば、魂は彼の愛と彼との交わりより来る大きな喜びに満ち溢れて、キリストに結びつき、彼を熟知して己を忘れてしまいます。だから他人に益をもたらすために活動することだけでなく、キリストを熟知するときに自分を忘れることができるそうです。バプテスマ、失礼しました、弟子のヨハネもそういう方法で忘れていったようです。自分を忘れていったようです。ここ真ん中ら辺をお読みいたします。ヨハネですね。日一日とヨハネの心はキリストに引きつけられ、ついに主を愛するあまり自分を忘れてしまいました。もともと彼怒りやすい性質でしたよね。それが神は愛なりという言葉を残す人に変わっていったし、また霊感を受けて黙示録を書くようになっていきましたね。モーセはどうだったでしょう。モーセはキリストまだ生まれてませんから、こう人間としてのキリストにはまだ会いませんでしたけども、神様はこういう方法を用いられました。モーセはイスラエルを救う働きを自分自身の力で成し遂げようと望んだが、彼の代表者として学ばなければならなかった教訓、神の代表者として学ばなければならなかった教訓はこれとはずっと異なり、石漠とした山を経て谷間の牧場に羊を導きながら、信仰と乳和と忍耐と謙遜と自己忘却を学んだ。家畜飼ったり、そういう自然の中で過ごすことによって、彼は自己忘却を、自分を忘れることを学んでいったそうです。40年かかりましたね。40年のエジプトの国の教育を受けた後、また40年の大学院に入ったんです。自分を忘れるときに伴うこの奉仕の動機についてちょっと考えてみたいんですが、キリストの精神を守る人々は 家庭で礼儀正しさを表し、わずかなことにさえも慈悲の精神を示すのである。彼は絶えず自分の周囲のすべての人を幸福にしようと努め、自己を忘れて他人に親切な心遣いをしようとする。わずかなことにさえも我々気配りして人の幸福のために心遣いをするということ、こういう動機でこの奉仕をしなければならないんですね。自分の 人の目が自分に向くように良いことをするのではなくて、人の幸福のために親切な心遣いをするということですね。また同じ動機について考えたいと思います。失われたものに愛と関心を寄せることによって彼らは自己を忘れてしまうのである。皆さん、救いたいという願いがあるでしょうか。魂をキリストのもとに連れてきて休みを与えたいという願望があるでしょうか。その精神に満たされるときに自分を忘れるそうです。そして自分を忘れなければ成長はないそうです。自己中心の生活には成長もなければ実を結ぶこともない。もしキリストを自分の救い主として信じたならば、自分を忘れて他を助けようと努力するはずである。私たちはキリストの愛と憐れみについて語り、負わせられるすべての義務を果たし、心には旧例の責任を感じて、失われたものを救うために力の限りを尽くさなければならないのである。こういう生涯を送っていくときに、私たちの品性がますますキリストの御形を反映するようになるというんですね。それから皆さんの周りに人も神様も信用しない人がいるでしょうか。もうふてくされた人、こういう人にどうやって近づいたらいいんでしょう。預言者はこのように言っています。こういう人、この信用、人を信用しない人、神様も信用しない人、彼らは神を信じなければ人をも信用しない。この人々には己を忘れた親切な行為によってのみ近づくことができるって。己を忘れる心は神様を喜ばせる精神であります。己を忘れて行った最も小さな義務は、利己心に汚された最も大きな働きよりも神に喜ばれる。小さなことでもいいんです。動機が清くなければならない。己を忘れて親切な行為をしなければならない。神様はそういう心しか喜ばれない。そしてそうして行った奉仕は、己を忘れて行った奉仕は、喜びという収穫物を私たちに与えてくれくださいま、神様から与えられます。これは神様からのプレゼントです。他人を祝福しようとする努力はかえって自分自身の祝福となって戻ってきます。神が私どもを贖い計画の一部に携わらせてくださるのはこのためであります。神は人に神の性質を持つ特権をお与えになりましたが、これは他の人に祝福を分かつためであり、あります。これは神が人類にお与えになる最高の栄誉であり最大の喜びであります。こうして愛の働きの共労者となるものは創造主の最も近くにはべるのであります。神は福音伝道の働き、その他すべての愛の奉仕の働きを天使にお任せになることもできました。 また別の方法によって目的を達成なさることもできました。しかし神は限りない愛をもって私どもを神、キリスト、天使と共に働く者として選び、己を忘れて働くことから来る祝福、喜び、霊的向上に私どもを預からせてくださったのであります。己を忘れるというその機会は我々にとって特権であります。これは我々に最高の喜びに預からせるための神様のご配慮であります。このチャンスを逃がしてはいけないんです。己を忘れた者はどうなっていったんでしょう。そういう己を忘れて他人のために働く精神はその人の人格に深さと落ち着き、キリストのような麗しさを加え、平和と幸福をもたらします。そして利己心が彼のうちから消えていくんです。皆さん、落ち着きとキリストのような麗しさ、我が物としたいでしょうか。あの嵐の中で助けてくださいと言ってこう不安になった、キリストがそばにいたのに不安になったあの弟子たちのように、落ち着きのない信仰、そのようなものにはなりたくないですね。いつも主が共におられるという平静さを持ちたいものです。皆さんは自分は自己犠牲をしている、それをすることを喜ぶという欺瞞に、自己欺瞞に陥っていないでしょうか。自分は物惜しみない精神や信心深い思いや良いことをするのが好きな成分を持っていると意識しながら、同時に何もしていない階級を私は目の前に示された。彼らは自己満足の気分を持っていて、もし機会があったら、もっと都合の良い事情のもとにあったら、大きな良い仕事をしたいし、またできるのだが、今は機会を待っているのだとうぬぼれる。彼らは困っている人々にわずかなお金を与えるのさえ惜しむ、哀れなケチン坊の平涼さを軽蔑する。彼らはこのような人が自分のためだけに生活し、我を忘れて他人のために良いことをしようとせず、用いるために委託されている精力と財力という才能を持って人々の祝福となろうとしないのを見る。このような危険には陥らないようにしなければなりません。ラビたちもそうでありました。彼らの意見によれば、宗教の本質はいつも忙しく活動していることにあるというのであった。彼らは人よりも優れた自分たちの信仰を示すために何か外見的な業績に頼った。こうして彼らは自らの魂を神から引き離し、自己満足のうちに自己を築き上げた。同じ危険が今も存在している。人々は活動が増し、神のためのどんな働きにも成功するようになると、人間的な計画や方法に頼る危険がある。祈りが少なくなり、信仰が薄くなりがちである。弟子たちと同じように、我々は神により頼むことを忘れて、自分の活動を救い主にしようとする危険がある。我々の救い主は活動ではありません。我々の救い主はイエス・キリストで、彼に頼らなければならないんです。自分を欺瞞に陥れないように気をつけたいと思います。この行いをしているから大丈夫という自己欺瞞に陥らないように気をつけなければなりません。そして自分を忘れるということは、ただもう何もかもわからない、ただ思い立ったことを神様の導きによってするということではなく、聖霊が働く余地を与えるということです。真空状態ではないんです。自分を捨てたからには 聖霊が入ってこなければなりません。そして自分を忘れるということは治療薬にもなるんです。確実に病人の回復を妨げる一つの原因は病人が自分に注意を集中することである。多くの病人は自分を忘れ、他人のことを考え、他人のために尽くさなければならないのに、すべてのものが自分に同情し、自分を助けるのが当然であるかのように考え込んでいる。だから、自分を忘れるようにしましょう。それは病人だけではなく、健康な人にとっても病気の予防になります。同じように、不健康に悩む者が他人を思う気持ちで自分を忘れ、自分よりももっと困っている人に奉仕をなさいと言われる主の命令を守るならば、そうすればあなたの光が暁のように現れ出て、あなたは速やかに癒されるとの予言の約束が真実であることを知るであろう。自然界の法則でありますね。人に奉仕する時また与えられるという循環の法則が我々の実生活の中に生かされなければならないんですね。よくよくあなた方に言ってよく、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。麦を作ったり米を作ったり、あるいはどんな野菜でも、まあ大きな種が分かりやすいでしょうね。皆さん、種をまいたことありますか？どの部分が死んで、どの部分が生きるんでしょう？皆さん、見たことありますか？発芽した、かぼちゃ見たことありますか？あの双葉の大きなこと、あれは本葉とちょっと違いましたね。なんか分厚いですね。なんでですか？あれは栄養タンクです。あの中にまだ栄養を吸いきれない自分の力で土から栄養を吸いきれない種の中の肺に栄養を与えるために栄養タンクが備えられているんです。その排乳というんですか、あの肺にミルクを与えるという排乳、この排乳は肺が生きるために喜んで死んでいきます。一粒の麦が死ぬというのは麦の種の排乳が朽ちていくということですね。これ何ですか？どの部分が排乳ですか？へっこんでるところが排乳？これがなくなってこれが成長するんでしょうか？はい、逆。大きい方です。大きい方が排乳。大きいものが小さいもののために死ぬんです。ちょうど宇宙に行くロケットが大きなタンク積んでるのと同じですね。自力で飛べないんで助けてあげる、自活できるまでは。玄米を食べないで白米食べるということは何も助けない。その栄養タンク、まあこれはあの私の考えすぎかもしれませんけども、これは自己中心な生き方の食物かもしれません。何も与えるものを奪ってる。排乳と肺を分離させて奉仕できないようになった米の状態、これ玄米ですね。この赤いところが肺です。そしてこれに命があります。これが植物になります。これは栄養タンクです。 生きているものではないんです。これがここに栄養を与えるために存在しているんです。一粒の種が死ぬということは、この部分が朽ちるということです。玄米、この部分に栄養があるの、なんとなく分かりますね。これ命ですから。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。その成長していった麦が一粒どころか、もう百粒ぐらいのその実をつけるわけですね。神様の法則は、奉仕するときにもっと多くのものを得るという法則が働きます。これが宇宙の法則ですよね。約2000年前にキリストが私たちのために何を捨ててくださったんでしょう。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。ただ命を与えたんじゃないんです。その前に33年半の間、いろんなものを我々のために捨ててくださいました。自分の思い、彼は捨ててくださって、ただ父の御心だけを彼は選ばれたんです。私たちのために神という立場をお捨てになったんです。想像しにくいんですが、それは非常に大きな犠牲でありました。皆さんが今の立場を捨てるとなったら、どれだけの犠牲を払わなければならないんでしょうか。ましてや神様は王としてのあらゆる特権を捨てることを選ばれたんです。2000年前に十字架で死なれて、それで終わりではなかったんです。現在もキリストは我々のために苦しまれているという現実を忘れていただきたくないと思います。キリストへの各時代への希望中間の5ページに、我々が罪を犯すたびに今日も新たな傷を受けられると書いてありますね。エレン・ホワイトはこのような幻を見ました。私は多くの人々が集まっている神殿を見ている夢を見た。終末の時に、今の時代です、その神殿に逃れた人々だけが救われるのであった。外に残っているものは永遠に失われるのであった。神殿には集まってはいるみたいですよ、外の方には。でも中に入らない人たちがいるって。そして中に入る人だけが救われたっていうんです。ちょうど出エジプト記の前夜に、鴨居に子羊の血を塗った者だけが救われたように、神殿の中に入った者だけが救われたという幻でした。神殿の中に入ってみると、巨大な一つの柱があって、これに全身傷つき血が流れている子羊が縛り付けられているのを私は見た。今もイエス・キリストはほふられた子羊であります。血を流されて傷ついている子羊であります。私たちが新しく罪を犯すたびに、または我々の性質が罪である以上、 罪という行為を犯さなくても、イエス・キリストは我々のために死に続けなければならないんです。傷つけられなければならないんです。その痛みは今も続いているのであります。このような犠牲を払っておられるということを日々覚えているでしょうか。十字架の光というのは2000年前だけで終わったんではなく、今はその光がここ死聖所から反映していると、エレン・ホワイトは幻で見せられました。私たちにとってこのメッセージは非常に尊いメッセージであります。2000年前にナザレのイエス、あの大工の名もない一人の人間が十字架でかかられて私たちのために死んでくださって、私たちを救うということをしてくださったというメッセージは非常に尊い真理でありました。多くの者はそのメッセージをバカにしました。ユダヤ人たちはそれを嘲笑しました。同じように今イエス様がここにおられるのに、ここからの光を拒むならば、2000年前に嘲笑したあのユダヤ人と、あるいは異邦人たちと同じことをしてしまいます。私たちはこのメッセージを伝えないで一体何を伝えるというのでしょうか。あの同じ罪をもう繰り返したくないとは思いませんか。今キリストは死聖所におられるんです。ここから私たちの救いの希望が輝いているんです。このキリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出して良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして性別するために他ならない。キリストが十字架で亡くなられたのは、我々をただ天国に連れていくためだけではなく、不法から贖い出すためでありました。救いというのは罪からの解放であります。罪を持ったまま救われるという思想は神からの思想ではありません。神は責任を持って最後までこの計画を実行しようとしておられます。我々から罪を取り除くという最後の贖いまで神様は導こうとしておられます。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。この死聖所からの尊い真理を考えるときに、我々もイエス様と同じように兄弟たちのために命を捨てることができる品性を与えてくださいます。そのような祝福を与えるメッセージであります。死聖所を凝視すればするほど、なぜキリストが十字架で亡くなる必要があったかということが分かり、我々の疑問を解決して、そして過去と現在と未来を照らして我々に いろいろな回答を与えてくださいます。もし私たちが罪を犯しても神様は律法を変えないで私たちを救うということができるんであれば、なぜ十字架で死ぬ必要があったんでしょう。律法を変えられないからキリストは十字架でお亡くなりになったんです。そして律法は保持しつつ、我々が律法に合わせるように神様がしてくださるというのが最後の贖いであります。パウロはこのように言いました。兄弟たちよ、私もまたあなた方のところに行ったとき、神の証を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いなかった。なぜなら私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間では何も知るまいと決心したからである。死聖女以外に、キリストがおられる以外に何か伝えることがありますでしょうか。もちろんありますが、幹となるもの、死聖女しかありません。そこにキリストがおられるんです。これ以外に伝えることがあるんでしょうか。パウロの時代の現代の真理はキリストにつけられた十字架につけられたキリストでありました。我々にとって十字架につけられたキリストというのは死聖所におられる傷ついたほふられた子羊であります。これ以外に巧みな言葉を用いて人をクリスチャンにしようとするんでしょうか。単純に我々の救い主が今死聖所に奉仕しておられて、我々を罪から完全に十分に救おうとしておられるということを伝えようではありませんか。これ以外に我々が伝えなければいけないメッセージというのはあるんでしょうか。福音を恥としてはいけません。永遠の福音を恥としてはいけません。これを躊躇してこれ言ったらなんか仲が悪くなるから、あるいは人が気にするしてなんとなく人間関係が悪くなるから言わないでおこうという立場を取るでしょうか。恐れてはいけません。我々は福音を恥としてはいけないんです。これを伝えなければならないんです。私たちのために今も傷ついておられるイエス・キリストのために、我々の使命と立場を忘れてはなりません。その神様の恵みにお返しする行動を喜んで愛という動機を持って行おうではありませんか。私たちを自分に死なせてくださる神様からのありがたい十字架のメッセージ、死聖所から照り輝くそのメッセージを我々の心にいつも覚えていきたいと思います。この聖女の教えを学ぶとき、二つのことがあります。一つはキリスト、神様が私たちのために何をしてくださっているかということ。もう一つは、ではクリスチャンはどう生きるべきかということ。二つのメッセージが聖女の中に入っています。両方大事であります。どちらも欠けてはなりません。キリストは死聖所において今我々を清めようとしておられます。 我々は自分に死ななければならないというメッセージもそこから輝いているはずです。どちらかを選ぶということはできません。しかしまず神様が我々のために何をなさっているかということをまず覚えましょう。そして我々はその愛に対応するために自分を捨てましょう。喜んで人のために奉仕しましょう。それは神の栄光のためであります。自我は残っていますが、我々の命、すなわちライフ、英語でライフ、つまり生活あるいは時間の一部でも神様に捧げるようにしましょう。そうすれば恵みの力が働いて、我々がだんだんキリストのように変えられていくはずです。喜んで神様のために生きることができるように、神様の力強い導きがあることを信じて、皆様の生涯が祝福されることをお祈りしております。
終わりのありがとうございました。終わりの賛美歌62番ですけれども、ちょっとスクリーンに出るまでしばらくお待ちください。はい、それでは、62番、契約の日62番を歌いたいと思います。
お祈りいたします。私たちのために死なれ、今も天の至聖所において我々のために取りなしておられる子羊なるイエス・キリストの御名を心から賛美いたします。どうか神様のご栄光が全宇宙に伝わって、そして世々平安な安全な宇宙が一日も早く築かれますように。神様の支配する力がこの終わりの時代を制することができますように。私たち罪深いものであります。しかしあなたを助け、あなたを愛する機会を与えてくださることを心から感謝いたします。我々のうちから残された罪の根っこを取り除いてください。その約束を感謝いたします。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。